さて皆さん、大変にお待たせいたしました。最後を飾ってくださるのはもちろん斉藤ひとりさんです。大きな拍手でお迎えください。
本日はありがとうございます。今聞いてて、私のお弟子さんの話本当に最高でした。嬉しいです。私は普段は講演会はやらないんです。ありがとうございます。最近不安層が広がってきました。やらないにはやらないだけのわけが、ありがとうございます。なんか子供の不安がすごく多くて。今回千葉さんが本出しました。ひとりさんちょっと来てください、ちょっとだけ話してください。私岐阜まで呼ばれました。危ないな。昔同じような手食ったことあるなと。岐阜へ行ったら、隣まで来てくださいよ、近くまで来たんだから隣まで隣まで、私は鹿児島まで連れてかれました。それはそれでいいんです。今日もそうなんですけど、どこの会場でも一番最初に言われる言葉があります。それが、ひとりさん300円くださいです。私は300円払って喋っております。ちなみに本当に、電車賃からホテル代、扇風機私持ってきました。いいんです。もう言えば気が済みますか。いや気が済みます。今ね、全国的に寺子屋やってます。ここに書いてあるような、ひとりさん何したいんですかっていう人がいるんですけど、私何もしたくないんです。本当にね、私人の話聞くのが好きなんです。で特に普通の人の話っていうのはものすごく役に立つ宝の山みたいなんです。で通常講演会っていうのは特別な人がするんですけど、実は特別の人の話って役に立たないんです。なぜかっていうと特別だからなんです。そこ行くとね、普通の人の話っていうのは普通の人がすぐ役に立つ話ばっかしなんです。例えばなんですけど、特別な話っていうと、日本は日露戦争っていうのをやったんです。明治時代ですよね。もちろん参加した方もこの中におられると思うんです。いないね。日本海海戦っていうのがありました。それはもう歴史に残る、世界の歴史に残るような戦いが日本海で行われたことがあります。敵の艦隊はね、バルチック艦隊って、でそれを迎え撃ったのが日本の連合艦隊なんですけど、隊長が東郷平八郎さんという方です。人にすいません、ここへ来てちょっと話してくださいって言うと、それはもう気さくな方ですから、いいよ、ここで話せばいいんだね、やってくれます。敵のバルチック艦隊はまっすぐ攻めてきた。我が軍は真横になった。そして敵を殲滅した。そうか。と、いくら感心して家に帰っても、家に戦艦があるわけじゃないし。家で待ってるのはロシア軍より強い奥さんだったりして。だからね、大体ね、特別の人の話って役に立たないんだよ。そこへ行くとですね、普通の話は普通の人の話って違うんです。私ね、うつ病だったんですよ。それがこんなことしたら治っちゃった。例えば今年間3万人ぐらいの方が自殺してるんです。で皆さんは生きてるってことはどうやったら自殺しないでいられるか本当は知ってるんです。 いろんな方が講演会来て話してくれます。例えばなんですけど、本当に私辛くて自殺しようと思ったんです。本当に辛かったんです。私は舌を噛んで死のうと思ったんですけど、ちょうどその日口内炎ができてたんで諦めましたとかっていう、こう手に汗握るような、すごい話が、聞けます。どこの県でも月に1回ぐらいやってますから、来て聞いてください。そしてこの程度の話なら私もできる、話してください。300円払って話してください。そうすると私の気持ちが分かります。ただいまから講演会が始まります。不幸は勘違いから始まるっていう話をします。私東京の砂町というところに一人さんファンの集まるお店、通称ついてる神社っていうのをやってるんだけど、知ってる人いるかな。あ、こんなにいてありがとうございます。行ったことある人、行ったことある人、あ、こんなにいてくれてありがとうございます。行った人ならご存知だと思うんですけど、伊勢神宮がちょっとちっちゃくなったっていう、そんな感じの、神社です。総面積6坪、見渡す限り神社という、6坪のちっちゃいお店です。そこの中にテーブルが1個だけあります。そこにみんな腰掛けて全国から来た人で、ひとりさんの話したりテープの話したり、そんなことしてます。入場無料です。お茶菓子代は私が出してます。そこにちっちゃい神社があります。本当にちっちゃい神社なんですけれど、ジョークで作ったもんですから、お賽銭はいらないけどご利益がありませんっていう紙が貼ってあります。紙の方が神社よりでかいです。不幸は勘違いからって話なんだけど、ご利益ありませんって書いてあるのに、そこにお参りしてお茶の水女子大を受けて受かった人がいるんです。それでお母さんとわざわざお礼に来てくれたの。で、あれは間違いなく実力です、うちの神社を受けお参りして受かった人は間違いなく実力ですから、自信を持って生きてください。で、今日の話はそれじゃないんです。今日の話はそれじゃないんですよ。不幸な人はね、誰か許せないんです。誰か許せないか自分が許せないよ。それで許せない状態で幸せってなれないんだよ、ね、だからもう許してやんなって言うと、いや許せないんです、もういいじゃないか許してあげなって言うと、でもね、ひとりさんね、あの人私にねこんなことしたんです、こんなこと言ったんです、だから私許せないんです、あの人のこと考えると夜も寝られなくなっちゃうんです、ご飯も食べれなくなっちゃうんです、だから私許せないんです。ああそう、はっきり言うよ、相手は寝てるよ自分のね魂のステージ上げてとかね、心を広くして人を許そうとかっつってんじゃないの。あなたにね傷つけるようなことを言ったような人間ってどこでもやってるの、そういうことしか言えないの、そういう性格なの。本当にね、自分がそういうふうに生まれなかっただけでありがたいなと思うしかないんです。そういう人間あっちもこっちも言ってるからね、あの人私にこんなこと言ったの、謝りにも来ない、来ないよ、覚えてねえんだから人間ってね、自分のこと悪いと思わない性格がある。全くあの人悪いんだからみんなもこうやって言ってるよって言っても、当人は何つってるかって言うと、当人はダメだよ俺も人が良くて、だからやめなってね、3年許せないんです、5年許せないんです、 許せないってことはその人のこと考えてるんだよね。ね。なんで嫌いな人に自分の大切な時間を捧げる必要があるんですか。3年許せません。5年許せません。10年許せません。ね。許せない許せないと言いながら自分の大切な時間をなぜその人に捧げるんですかって。本当は愛してるんでしょ。大切な時間を捧げながら嫌って嫌って嫌って呪って呪って呪って本当に呪っちゃう人いるんです。ひとりさん、ずっと呪ったら呪いって効果があるんですかっていう人いるんです。残念だけど呪いは効かないよ。本当に毎日毎日毎日相手を呪って、相手にこの呪いが届くまでに実は100年かかるんです。それで呪いって言うんですよ。人生ってね、公園散歩してるようなもんなの。ああ、公園散歩してて、綺麗な花壇があるな。こっちの花綺麗だな。こっちの花も綺麗だな。あ、犬のクソがあった。今日は、あえてクソという言葉を使います。犬のクソがあった。でも、10年間の間には、あなたに親切にしてくれた人もいたはずだよね。あなたに優しくしてくれた人もいたはずだよね。それなのに、そういうことは一切忘れちゃって、この犬のクソのことだけをずっと考えて、あのうんここういう色してたのよ。ね。こういう形だったのよ。色、ツヤ、形。詳しく説明されても、聞いてる人も辛いんです。だからやめよう。大切な時間を嫌いな人間に捧げるのよ。そう、自分に優しくしてくれた人に捧げよう。ただそれだけです。あと自分が嫌いな人います。好きになんなっとダメなんです。私こういうことがあります。親にもこう言われました。学校の先生にもこう言われました。先輩からもこう言われました。私ってだらしないとこがあったり、ダメなとこがあるんです。だから自分をね、好きになれないんです。ああ、この人も勘違いしてる。人間って、しっかりした生き物じゃないの。うっかりした生き物なの。ね。だからしっかりしようと思ってもできないの。あなたに細かく注意してくれたお母さんも実は大したことないんです。いろいろ言ってくれた学校の先生もそうです。私たちもそうです。先輩やなんかもそうです。得意げに叱ってくれたけど、苦手なことやらせって逃げちゃうんです。みんなそんなもんだよ。だから自分を好きになんな。隣のおじさん嫌いでもいいです。引っ越せますから。自分が嫌いだと引っ越すことができないんです。でも、本当に困ったとき、本当に辛い時に自分を助けてくれる人って自分しかいないんですよ。冬の寒い朝です。眠くて眠くて仕方がない時、あなたの代わりにおしっこに行ってくれる人がいますか？最後の最後に頼れるのは自分ですよ。だから自分を大切にしてあげてください。以上です。